石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、台風が日本に上陸して、ぐるっと U ターンしてまた戻ってくるんじゃないかというぐらいの、ね、こう異例なコース通ってましたけども、ちょうどあれ、ね、日本に上陸するタイミングで私はサンフランシスコにいまして、
はい、
でまあ、飛行機で到着するタイミングと台風の上陸がほぼ一緒だったんですよ。なのでその前日にメールが来て、とりあえず出発時間を3時間30分後ろにしますと、
はい、
まあ、実際飛んだんですよ、サンフランシスコから、はい、飛んでみたものの、はい、どうやら成田空港着陸できないから、はい、新千歳空港に来ますということで新千歳に着いたんですよ。
あら、
だけどやっぱ降りれないわけですよ、外国から来てる飛行機なので。入国することはできないので、機内でずっと待機ですよ。夜7時に着いたんですけどね、でしばらく待機していて、で結局その10時になるまでわからんと、10時の段階で判断してで飛びますって話だったんですよ、まあ飛ぶからいいやと思ってて、けどまあ詳しい人からするとあれ23時を過ぎると成田空港って着陸できないんですよ。
そうなんですか、
はい、成田空港って周りに住宅街がある、
まあ、確かに
あることもあって、飛行機飛べないっていうルールになってるんですよ。なので羽田空港着陸になりますよっていう話になったんですよ、でまあ自分は羽田空港から非常に家近いのでこれラッキーと思って、夜遅く成田空港着くよりも全然その方がいいやと思って、でじゃあ実際飛びますよって段階になったら、成田空港のご厚意で成田空港に着陸することになりますっていう話になったわけですよ。で実際に22時半出発なので、要は多分着くの12時ぐらいになるわけですよ。でどう考えてもやっぱり電車も通ってなければバスもないし、
ですよ、時間帯的に、
慌ててだからその出発する直前にスマホからホテル1個取り押さえ、でいざ飛んで成田空港着きましたって言ったら、ちゃんと成田空港動いてて、税関の人もいるし入国審査官もいて、ただちゃんとね、ご好意、みんなご好意で待ってくれていてで降りれたわけですけど、ANA がバスを用意しますと言っていて、でそれで都内6カ所にバスを出して、成田空港から東京行きと、あと品川経由横浜駅とか、タクシーとか待ったりもしたので、道を変えれたみたいな感じなんですけど、ね、今までこう20年近く飛行機乗って移動してますけど、初めての経験で、結構まあ貴重な、ね、経験できたなと思いつつもまあちょっとね、成田空港なんとかしてほしいかなっていうところがあったりするわけですよね。
無事帰れてでもよかったですね。
いや帰れたんですけど、まあ本当辛かったなっていうね
疲労感がね。
そうなんですよ、非常に辛い思いをしましたねてな感じでは
い、
ぜひね飛行機乗るときは気をつけてい
ただけたらな、
まあ、どうしようもないですけどね、
はい、
こんな感じでございます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、スマホ決済アプリ折り紙ペイの開発運営をしている株式会社折り紙さんにお越しいただいています。最近急速に伸びている QR コードの決済ですが、それを専門に行っていて注目されているサービスです。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
QR コードでどんなスマホでも簡単決済、折り紙ペイ急成長の秘密。折り紙ペイは2012年に設立した株式会社折り紙によるスマホ決済サービスです。 折り紙ペイのアプリをダウンロードすることで、フェリカに対応していないスマホでも店頭で現金を使うことなく簡単に支払いすることができます。本日は株式会社折り紙よりマーケティング部ディレクターの古見幸男さんにお越しいただき、この折り紙ペイについて詳しく伺っていきたいと思います。古見さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こう最近ね、非常にスマホ決済、まあ、QR コード決済が盛り上がっているといいますか、そんなにこうね、まだサービスを始めてないところも多い中、なぜか盛り上がっているという感じなので、そんな中ね、こう QR コードのまあ老舗といいますか、折り紙さんにいろいろと現状を聞きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、まずこの折り紙という会社なんですけども、どういった経緯で誕生した会社なんですかね。
はい、先ほどちょっとご紹介にもありましたが、2012年の2月に創業した会社でして、丸々6年経った会社です、はい、でスマホ決済サービスというものはちょうど丸2年経ったサービスでして、はい、まあ、そういう意味ですと日本では草分け的な存在ということで、実際にもうサービスインしてから2年経ってるというのは結構弊社は珍しいというか、ほぼほぼ日本で初めてこういうことやってるんじゃないかなという自負もあるんですけども、弊社自体は安井という人間が、はい、まあ、起業者というか創業者なんですけども、はい、彼はもともとリーマンブラザース出身で、はい、リーマンブラザースに入社した時の年にリーマンショックが起きて亡くなってしまうと。でその後シリコンバレーに移って、いわゆるベンチャー投資みたいなことをやってた、はい、まあ、DCM という会社に入ってたんですけども、もともと金融屋なので、その金融ベンチャーっていうことで、本当にスタートアップ企業なんですけれども、金融をやりたくて結構やってきたっていうのが、まあ、折り紙の特徴なのかなと思ってます。はい、
そのまあ今ね、金融もフィンテックとかっていうふうに言われてますけども、はい、そんな中でそのスマホ決済をやり始めたきっかけというのはどういったところなんですかね。
先ほど申した金融をちゃんとやっていきたいと思っていたんですが、はい、金融というのは安心安全がちゃんとしてないと、いきなりやりますよと言ってもお金もない会社はちょっと信用受けないよねみたいなこともあるので、そういう意味ではよくスタートアップ企業ってこう資金調達をするみたいなことがありますが、はい、6年経っている中の最初の頃といわゆる EC サービスというのをスタートしました。はい、でただこれはいわゆる EC モールがやりたかったというよりは、はい、お客さんとお店の資金移動をするっていう、そのお金の移動するインフラみたいなものをですね、インターネット上に作っていこうっていうことの発想から始めたっていうのが最初のスタートになってます。なのでそのお金をちゃんとある会社がやるっていうことにつなげていくために、まずはその移動する仕組みを作ろうみたいなところからスタートしていきました。
で2年ぐらい前から、まあ、QR コードの決済という感じなんですか。
そうですね、EC の時というの皆さんも経験あると思うんですが、例えばインターネット上にそのクレジットカードですとか、はい、まあ、そういったお支払いの登録をしていただいて、でまあお支払いをするんですが、はい、通常のお店ですと当然クレジットカードを店員さんに渡してお支払いをしますよね、はい、でそういった決済をした時に実際にカードを渡しせずに QR コードで払うっていうこと自体が、はい、これは技術的にはできちゃうんですが、法令的にそれっていいんだっけなっていうのもあったので、そのあたりは例えば金融ですと金融庁さんですとか、まあ、インターネット経産省なんですけども、なんかといろいろお話ししたりだとか、元のそのクレジットカード会社さんがそういう使い方ってあるんですかみたいなことも含めてちゃんと確認をして OK が出たっていうのが、ちょうど2年前にそれが確認できたっていうことでスタートしてきました。
結構じゃあ折り紙としては、その日本でまあ QR コードが使えるようになる下地を作ったというか、はい、まあ、いろんな人に確認をして、はい、まあ、問題ない感じになって2年前に始めたら、後ろ見たらいっぱい人がいたみたいな
そうですね、僕らが地ならしをしたというかっていうのはあるのかもしれませんが、中国とか、はい、インドとかそういった国々ではこれからいろいろ法令なども作られていくようなケースが結構多くあるので、日本ですとか北米ヨーロッパなんていうところで、まあ、法令がしっかりしているっていうところですと、その法令は順次してるんだっけなみたいな確認も当然必要になるので、ちゃんとその先進国ならではの進め方っていうのはあるのかなっていうのは結構思うところがありますね。
そうですよね。実際この折り紙ペイですけども、今サービス使えるお店の数ってどれぐらいあったりするんですか。
そうですね、予定含めて2万店舗ほどございまして、はい、東京都内とかですとタクシーの日本交通さんが5000台近く使えたりだとか、あとロフトさんっていう、まあ、はい、雑貨さん、はい、フランフランなんていうところも使えますけども、はい、こういったライフスタイルがちゃんとしてるような雑貨屋さんなんかでも使えますし、それからケンタッキーフライドチキンさんだとか、まあ、ワタミさんのようないわゆる飲食店、まあ、EC からスタートしてますけど、結構こういうタクシーもそうですが、サービスなんかにもちゃんと入っていたりだとか、 あともともと石井時代に結構お付き合いになったアパレルですね、まあ、青木さんだとかジュンという、まあ、ファッションブランドのグループさんがいますけども、そういうようなところだとかっていうところが結構使えたりします。
ユーザーはどうやってサービス使い始めればいいんですかね。
ユーザーはですね、いわゆるアップストアとか、はい、Google Play といういわゆるアプリをインストールしていただく必要があるんですが、はいはい、もちろん無料で提供してまして、はい、そちらから折り紙と、まあ、アルファベットだったりで検索いただけるとすぐ出てくると思いますので、こちらからダウンロードいただいてスタートします。
それ、まあ、アプリダウンロードした後にお金のその価値というのはどうやって入れる感じになるんですか。
そうですね、お支払いの元になるものとして、クレジットカードですとか銀行口座、これはメガバンクもあといくつかの地方銀行さん、あとも登録いただいて、まあ、そこから即時的に振り返るみたいな感じで使えていきます。
これ実際、まあ、日本だと普通に現金使う文化がまあ当たり前のようにある中で、
はい、
その折り紙ペイを使うユーザーのメリットっていうのはどの辺になってくるんですかね。
そうですね、実際にエコサイクルって言い方をしたいんですけども、はい、ちゃんとしたモデルがあった上で、はい、成り立つものなんですが、はい、ユーザーとにかく現金よりも安くなりますと、お得になりますっていう状態が一番分かりやすいメリットなのかなと思います。
それじゃあ決済先に割引かれるっていう感じなんですか。
そうですね、弊社のこれはもう折り紙の特徴なんですが、はい、実際に即時でその場で割引が効くなんていうことをやってまして、例えば1000円のものが、まあ、大体ベースとして 2% だとか 1% 2% ぐらいは必ず安くなるような割引をしています。でそれからちょっとこれキャンペーン的なんですが、はい、最近プレミアムフライデーなんていう時の金曜日だけ 10% オフですとか、はい、そんなこともやっていますね。
ね、他の会社ですと、まあ、ポイントいっぱいつけますよなんて言い方されてますけども、
はい、
折り紙の場合はもうとにかくその場で安いみたいな、
そうですね、
イメージでいいんですかね。
ポイントに関してはもちろん弊社もいろいろ考えるところはあるんですが、今のところポイントではなくて、その場で安くなりたいよねだとかポイントを使い忘れちゃったよとかですね、ポイントが消滅しちゃったなんてケースもあるので、まあ、そういう意味ではその場で安くなるっていうニーズは一定あるのかなと思ってまして、であともう一個は買っていただいてからクーポンが届くなんていうことでお得になるっていうケースも実はありますが、まあポイントってことに関しては他の会社さんもいろいろなさってると思うので、はい、重複しないようにというところも一つポイントなんじゃないかなと思ってます。
これ逆にその店舗側がそういった QR コード決済導入するメリットっていうのはどこにあるんですかね。
まあ、これは弊社だけではないかもしれませんが、はい、ものすごくシンプルなところで言うと現金を扱うコストって結構かかってるんですよ。例えばまあ、現金がお店で置いてあるとこれが盗難にあったりするかもしれないので保険に入らなきゃいけないとか、例えば大きなチェーンショップの方だとエリアマネージャーさんなんて方がやっぱアルバイトが現金持つわけがないので、その方が集金して毎晩毎晩その夜間金庫に入れなきゃいけないとかですね、結構人もそれを管理するコストだとかいろいろ考えますと結構かかっているので、まあ、キャッシュレス全般的にそういうものがかからないよねっていうことでお店のメリットはあるのかなと思っています。
やはりまあそこでの本当にこうね、まあ、日本でもね 40% とか 80% ぐらいキャッシュレス化させようみたいな話もあったりしますけども、
はい、
実際これキャッシュレスの流れはいきそうですかね。どう見てますか。
そうですね、今石川さんがおっしゃった数字類というのは経産省さんが日本を2025年までにいろんな決済の中キャッシュレス比率を 40% にしようと、もしかしたら皆さんはこういうことをよく言ってるなって感覚があるかもしれませんが、国が数字を持って言うのって結構珍しくてですね、で実は2027年までに 40% って本当に半年いや4ヶ月前ぐらいかなまで言ってたんですが、結構前倒しになって2年早く 40% にするんだって話をしててですね、結構現実味があるのでこういう数字を言ってるのかなという実感はすごくありますね。でその中で、まあ、キャッシュレスというとクレジットカードとか、
はい、
いわゆる電子マネーとかいろんなものが含んでるんですが、はい、このスマホ決済っていうものが加盟店さんと呼んでますけどお店さんの導入に関して端末がなんて話ありましたけど、はい、そういったものが僕らの場合紙の QR コードとかでも十分な扱いができるものなので、はい、お店さんにそういうものを導入すること自体のお金コストっていうのはかかりづらいんですよね。ということでかなり導入がしやすいだろうっていうところがあって、まあ、先ほどの数字につながってるのかなってすごい思ってますね。
まあ、他の会社ですとそれこそまあ決済手数料を 0% にするとかっていう方もしたりもして、はい、まあ、実際その小規模のお店の人に話を聞くと、まあ、ちょっと手数料取られんのかなみたいなところで、うん、なかなかそういったクレジットカードすら導入しないってケースも多いと思うんですけど、はい、その辺って課題として克服できそうですかね。
そうですね、先ほど端末の云々とか、はい、確かに決済手数料中小企業さんに関しては0円だとかですね、かなりこのスマホ決済を導入する上での、まあ、ハードルを手数料という部分では安くしようみたいなのが結構出てきてはいるんですが、やっぱりこの金融の方たちのビジネスのモデルというのはもともと決済手数料というもので結構成り立てたケースが多いんですよね。で、この決済手数料っていうのはじゃあ何かっていうと、まあ、現金で払ったらそもそもかからないものなので、うん、お店さんにしてみるとうーんってなりやすいんですが、うん、この決済手数料っていうものの本質はクレジットカードなどの場合はこうスワイプといいますがカードこすってですね、はい、決済をすると専用の線があって、でそれがビザマスターなんていうネットワークにつながっていて、うん、でそこで、まあ、この決済って予診といいますが、うん、1000円なら1000円使えますかみたいな問い合わせをして、まあ、帰ってきて決済が起きるっていう、うん、この有線を使ってる交通量みたいなものなんですよね、はい、でこれが僕らのようにインターネットを介した決済ってなるとその決済手数料って取る理由があんまりないですよね、うん、となってくるので、まあ、そういう理由からどんどんどんどん手数料っていうのはもうなくなってきちゃう、モバイルじゃもうゼロだみたいなことが起きてるんだと思っています。でただこれだと金融の方のビジネスのモデルが変わってしまうので、うん、じゃあ今度ビジネスのモデルをどういうふうに作っていくんだっけっていうのが絶対必要で、はい、うん、で弊社は実はそこにもういくつかこれも先行者メリットかもしれませんが2年やってきた中で違うビジネスのモデルなんかもあるので、そこを金融の方たちと一緒に享受しながらやっていきましょうっていうのが結構本質的なこの決済手数料の変化というか、うん、なくなるってところなのかなと思うので、なんかなくすこと自体がすごく重要ではなくて、なんかそういう金融としては新しい何かが生まれますよねっていうところが結構面白いところなのかなと思うんで、そういうところにすごい自分もワクワクしているところがあるんですけどね、
はい、そのビジネスモデルっていうのは具体的にどういうものなんですか。
そうですね、例えば私たちは加盟店さんとユーザーという支払いをいただく方、はい、両方にサービスを展開していることで、そのお店で買っていただいたことっていうのがお店にちゃんとつながりとして残っていますと。でこのつながりとは何かというと、買っていただいた方は例えば買ったことによってレシートが届くとか、まあ、それからレシートだけじゃなくてそのお店が今度新しい商品を作りましたとか、まあ、もっと言っちゃうとクーポンのような本当に安くなりますよみたいな情報がそこを介して届くことによって、ユーザーは自分の知っている買ったことあるお店だったら店長さんからのお知らせとかそんなに嫌な気持ちしないと思うんですよね。なんかそういうこうお互いウィンウィンな形でちゃんと情報のやり取りができる。でこれを広告と見なすと、例えば広告費をいただくだとか、まあ、そのメッセージを送ることにいくらかいただきますよというようなビジネスのモデルができるのかなと思うんですね。なんかそこをこう皆さんといろいろ作っていくみたいなことができるといいのかな、まあ、手数料と違う要はモデル の, お金のやり取りだと思うので。
そうですよね、はい、今までは現金で支払ってれば全然そのお店とお客さんの関係はそこで終わってしまうし、はい、じゃあ会員証を作りましょうかって言った時に、じゃあ会員証を作る面倒くささもあるし、じゃあ、ね、24時間ずっと365日会員証を持ってるかって言ったらそうでもなかったりするし、はい、っていう中で、まあ、こういったスマホ決済だとお店とお客さんがまあつながる、薄くつながるというかっていうところでのいろんな多分可能性というかビジネスチャンスが転がってるってことですよね。
そうですね。で弊社は実際にその、まあ、コネクトなんていうちょっと専門用語というか弊社のサービス名みたいなものがあって、実際に自分のお店に来てくれた方が例えば今日来た方、1週間前に来た方、1ヶ月前に来た方なんていうことが見えて、じゃあ1ヶ月前に来た方がもう最近来てないよねっていうことでしたら、まあ、先ほどの例えば買っていただいた商品がまた新作出てますよみたいなメッセージを送るでもいいでしょうし、まあ、それを、まあ、今日は真夏ですごく暑いので来店したら 10% オフの何かクーポンを差し上げますよとかですね、なんかそんな感じでちゃんと有機的な情報としてお送りすることになると非常に売り上げがお店の方も上がってくるみたいなことがあるので、ただの支払いができるっていうインフラっぽいツールではなくて本当に売り上げが上がるっていうところですごくいいウィンウィンの本当に形ができているっていうのが実際のところですね、うん、
実際そのお店側ってそこまで理解してもらえたりしますか、どうですか。
ですね、石川さんのおっしゃる通りで、うん、いろんな方々がいらっしゃるので、うん、当然大きな企業さんですと、うん、まあ、こういう話でよく CRM というカスタマーリレーションマネジメントだっていうことで、はい、かなり大掛かりなツールなども使ってやってたりするんですよね、うん、 あの例えばセールスフォースさんが非常に有名な CRM ツールですけども、はいはい、まあ、そういったものと僕ら、まあ、くっつけることができますよみたいなこともしていくので、なんかそういう意味だとすごく大きな目線の方も元になるようなあの仕組みとして結構使ってみようみたいな感じになってます。ただ例えば八百屋さんとか、
そうですよね、
お米さんとかはそんなのはちょっとなかなか、でも例えばそうですね、インターネットの世界だと、これご存知の方も多いかもしれませんけど、例えば Google アナリティクスなんていう自分のサイトにどんな方が来ていて、それがどれぐらいの数でっていうのが、うん、もうパッと一目で分かるような、はい、そういうものが無料なんかであったりしますけど、うん、全く同じことだと思ってまして、うん、今日何人来てっていうのがパッと見られる仕組みがあったら多分欲しいんだと思うんですよね。で実は私たちもそんな大げさなものではなくて、その本当にパッと見たらもう赤青黄色じゃないですけど、そんな形で今例えば今日来た人は普通なのでグリーンだよね、青だよね、でも1ヶ月後はちょっといつものお客さんからするとちょっと来てないかなってなって黄色ですよねみたいな、で黄色に対してポチッと押すと先ほどのように送られるみたいな、そういうこうなんていうんですか、簡単に見えるかみたいなのは非常に肝どころかなと思ってますね。
そうですよね、はい、やはりそういった本当ね、いかにこう小規模なお店、ね、個人経営のお店に対して、はい、そういったツールがあってそれを使うことによって売り上げ上がりますよっていうところまでこうね、はい、理解してもらうかってところが
多分あります、あります、
肝なのかなって感じ
ですね。かつお金それいただくんですかってアレルギーもあると思うので、うん、でもよくよく考えると近所のところにビラ撒いてみたりとか、うん、結構やってらっしゃるはずなので、うん、それが仮に印刷代1万円にということと、これポチッとした時の1万円でどんだけお店に来客あるのかってことで言うと、まあ、よく投資対効果って話になりますけど、そんなに悪いものじゃない、むしろ自負としてこれは買っていただいたこと起点なので非常に返ってくる率が高いのでってなると、うんうん、なんかすごくその1万円は意味があるのかないのかでは結構勝てるんじゃないかなと思ってますね、うん、
これまあ本当 QR コード中国で盛り上がったりしますけども、実際にあんな状況日本でも起きますかね、どう見てますか。
そうですね、中国ってね、やはり国が非常に推進して、うん、いろいろ扱いやすいというかですね、あのユーザーがまあ導入しやすい形だったかなと思うんですが、私たちのサービス他のサービスも含めてですが比較的アプリのような形になっていて、あの機種に依存しないっていうケースが多いもんですから、結構ユーザーさんはまあこういうものがあるんだなから始まって、決算書がキャッシュレスだというようなことも含めてだいぶあの市場ができてきたのかなという感覚を持っているので、すごくあの準備はできている状態なのかなと思ってますね。
まあ、そんな中ね、いろんな QR コード決済サービス出始めてますけども、現状どう見てますか。
いや
喜ばしいことなのか。い
やこれはめちゃくちゃ喜ばしいです。
まあ、そうですか。
変な言い方ですが、僕らが2年前にこのサービス始めた時はスマホで決済それは何っていう感じでしたので、はい、そもそも知られてないどころか見たこともないっていう状態ですので、なんかそういう意味では他の方がこう参入したりとかっていうことで本当に市場ができたなっていうのが、まあ、今年の前半に本当に感じたことなので、なんかもうそれは本当に喜ばしいですね。僕らがいくら頑張っても知らないものは知らないみたいな感じなので、そこはまずこんな大きな資本の会社がやり始めたとかですね、そういうことを含めてすごくニュースにもなっていただいているので、まあ、そこはもう本当に認知という意味でもですねできたよなと思ってますね。
そうですね、はい、実際これ松代さん今までお話聞いて何か感想ありますか。
そうですね、私にとってはあんまりそのスマホ決済とかっていうものに対してちょっと縁遠いというのが正直あります。でただ今日お話を伺ってて思ったのは、そういったアプリを使うことによってポイントが貯まりますというより、その場で値引きをしてくれますっていう非常に分かりやすい部分は、なんでそれ使ったら何の利点があるのっていう人にとっては非常に分かりやすいなっていう印象がありました。あとすごい個人的なことを言うと、例えばこのお店では今こういったものが使えますっていういろんな決済方法のロゴが多分シールとかステッカー並んでると思うんですけど、私この間楽天ペイとドコモの D 払いのロゴ間違えたんですよ。でちょっと似たようなのとか結構あったりごちゃごちゃしてるなっていう中、まあ、まず折り紙っていう名前もちょっとインパクトがありましたし、なんかまた違った部分で注目度が上がればいいなっていう気はしましたね。
ありがとうございます、
ね、やっぱ名前重要っすよね。
そう本当によ
くだからね、お財布携帯の時もコンビニでエディでお願いしますって言ったらそれが ID でお願いしますって伝わって別の あのサービスでお金落とされるとかっていうことも多々あるので、それで言うとね、あの本当にこう他と似てない名前っていうのはね、重要かなっていう感じですよね。これ最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、まずはその僕らの最大のライバルっていうのは現金だと思ってまして、現金を使う人が日本は多いっていうところなので、でこのスマホ決済っていうものは、まあ、最近知られてきたと僕は言いましたが、とはいえやっぱりこれに対して使ってみようかなって思うきっかけまだまだ少ないんだと思うんですね。で、あの先ほど安くなると言いましたが、やっぱりこれが安心に使えるものなのかどうなのかとか非常にいろいろ悩まれるケースあると思うんですね。ですが、あの基本的には実際にスタートするにあたってその安心安全も含めてですね、かなり努力してきたつもりはあるので、なんかまずはキャッシュレスっていうものを体験していただく、体験してみて何かこれはみたいなことがあったら、弊社のことであればぜひぜひフィードバックをいただきたいので、まずは現金じゃない支払いってどんな体験なんだろうっていうのをまず試していただきたいなってすごく思いますね。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは株式会社折り紙の古見幸男さんでした。以上特集、 QR コードでどんなスマホでも簡単決済、折り紙ペイ急成長の秘密でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここで先々週の放送でお知らせいたしました KDDI より発行の本、携帯の携帯学、こちらのプレゼント当選者の発表、5名様ですね、こちらを行いたいと思います。
はい、
まずお一方目、東京都ののこさん、2人目は茨城県のけんさん、3人目は大阪府の鬼おねぐさん、4人目は北海道の勝利さん、そして最後5人目は富山県の羊男さん。以上5名の方です。おめでとうございます。はい、これから発送ということなのでもうじき届くと思います。
ぜひ楽しみに待っていただけたらと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども AT カーニーのコンサルタントで総務省情報通信審議会などにも参加されている吉川直弘さんをお迎えして、2年縛りですとか4年縛りですとか、まあ、その辺のね、昨今のこうね行政に対することについていろいろと語っていきたいと思います。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。ランガン。